My beloved brethren,
愛する兄弟の皆さん、この世界的な神権部会に出席できて光栄に思います。皆さんの忠実さと高潔さに感謝しています。このような兄弟の輪に加わることは素晴らしい特権です。またモンソン大館長とアイリン館長と共に出席できることは本当に素晴らしいことです。何年も前、ドイツのダルムシュタットにある集会所で兄弟たちにグランドピアノを礼拝堂から隣の文化ホールまで移動してもらったことがあります。文化行事のためです。引っ越しの専門家はいませんでした。引力の法則に忠実に従うこの楽器を礼拝堂の端から文化ホールまで運ぶ作業は不可能に思えました。この作業には体力と緻密なバランスが求められることが誰もが承知していました。 いろいろな方法を試してみましたが、どうしてもバランスが取れません。体力や背丈を見て何度も兄弟たちの位置を変えてみましたが、ダメでした。ピアノの周りに立って考えあぐねていると、ルスチン兄弟がこのように言いました。兄弟の皆さん、肩を寄せ合って立ち、自分の立っているところで持ち上げてください。実に簡単な方法でした。各自が自分の立っている場所で持ち上げると、ピアノは床から離れ動力を得たかのように移動できたのです。これが解決方法でした。肩を寄せ合って立ち、各自の場所で持ち上げればよかったのです。ルスチン兄弟のこの簡単な方法について考えると、奥深い真理に感銘を受けます。今晩私は自分の立つ場所で持ち上げるという原則についてお話ししたいと思います。これは単純に見えても、自分の立つ場所で持ち上げるというのは力の原則です。神権者のほとんどはこの原則を理解し、生活の指針としています。どのような仕事であれ熱心に取り組んでいます。神権の義務を忠実に果たし、召しを尊んで大いなるものとしています。人に仕えることで主に仕えています。自分の立つ場所で持ち上げているのです。しかし時折この原則を適用できずにいる人がいます。そのような人は指導したがる人か隠れたがる人に分類できます。彼らは王冠を求めるか洞窟に隠れようとする人です。指導したがる人は自分には現在の責任以上のことを行う能力があると感じています。例えばこう考えます。自分がビショップだったらもっといいワードにできるのに。自分の能力は今の飯をはるかに超えていると信じ、自分が重要な立場にいたら違いを生み出すために懸命に働くだろうと考えるのです。そして思います。ただのホームティーチャーや定員会顧問の立場で私に何ができるというんだ。隠れたがる人は忙しすぎて教会で奉仕できないと感じています。教会の掃除や会員の引っ越しの手伝いが必要な時、あるいはビショップが教師に召そうとする時、いつも言い訳を準備している人です。20年前、ベンソン大館長はビショップやステーク会長からの報告を紹介しました。ある会員は忙しすぎる、または時間がないと言って奉仕の召しを断ります。また召しを受けても尊んで大いなるものとしようとしません。大館長は続けてこう言いました。主は一人一人が召しを受け、自分の才能や力を用いて祝福をもたらすよう期待しておられます。 奇妙なことに、指導したがる人と隠れたがる人の背景には利己心という共通の原因が潜んでいます。救い主が教えられた良い方法があります。あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならねばならない。人に仕えようとするとき、その動機は利己心ではなく愛です。自分が立つ場所で持ち上げるのです。これはまさにキリストの生き方であり、信権者の目指すべき生き方です。救い主は人の誉れを心に留められませんでした。サタンは世の王国と栄光を全て与えると申し出ました。しかし主は即座に拒絶されました。救い主の生涯にはご自身のための時間はほとんどありません。疲労や負担をしばしば感じられたことでしょう。それでも時間を割いて病人や悲しむ人の世話をされたのです。このような模範があるにもかかわらず、私たちは精力と思いと力を尽くして主に仕えようとせず、あまりにも容易に、また頻繁に世の誉れを求めてしまいます。私たちが主の前に立って裁きを受けるとき、主はこの世や教会での地位に目を向けられるでしょうか。夫、父親、親権者以外の肩書きを大切と思われるでしょうか。スケジュールがどれほど過密だったか、どれほど多くの会議に出席したかに主は関心を示されるでしょうか。毎日の生活を仕事の約束で満たすことに成功したからといって、妻や子供と時間を過ごすのに失敗した言い訳になるでしょうか。主は私たちとは異なる方法で裁きを下されます。高潔なしもべを喜ばれますが、高潔を装う利己的なしもべは喜ばれません。この世で質素な服装をしている人の多くが来世では栄光の冠をかぶることでしょう。イエスご自身がこの教義を教えられました。ある金持ちが紫の衣を着て毎日贅沢な食事をしていました。一方、物乞いのラザロは金持ちの食卓から落ちるパンくずをもらいたいと望みました。来世で地獄へ投げ落とされた金持ちが苦しみながら目を上げると、ラザロがアブラハムの隣で栄光に輝いていたのです。今年はジョン・ロー・モローの生誕200周年です。ジョンは改宗者で、故郷のイギリスを後にし、テグルマ隊の一員としてソルトレーク盆地へと旅をしました。彼はソルトレークシティから一つ谷を越えた小さな町に家族のために家を建てました。熟練した石切り職人で、その腕を見込まれ、ソルトレーク神殿建設のために働くように依頼されました。ジョンは建設現場へ時間までに着くために毎週月曜日午前2時に家を出て6時間歩きました。金曜日の午後5時に仕事を終えると、真夜中まで歩いてようやく家にたどり着きました。彼はこれを何年も続けたのです。ある日、家で雑用をしていたとき、牛に足を蹴られ複雑骨折をしてしまいました。限られた医療設備の中で足を切断するしか方法がありませんでした。ジョンの家族と友人は彼をドアに縛り付け、ノコギリで膝下数インチを残して足を切り落としました。荒療治にもかかわらず、足は回復に向かいました。ベッドに腰掛けられるようになると、ジョンは木を削って足首の関節のついた義足を作り始めました。 それをつけて歩くと激しく痛みましたが、諦めませんでした。持久力をつけ、毎週35キロ離れたソルトレイク神殿まで歩けるようになり、仕事を続けたのです。ジョンが刻んだ清きを主に捧ぐという文字は、今日神殿を訪れる人にとって光り輝く目印となっています。ジョンの献身は人の誉れのためではありません。義務から逃れる口実はいくらでもありましたが、そうはしませんでした。主から期待されていることを知っていたのです。後年、ジョンの孫ヘンリー・デ・モイルは十二使徒定員会の会員に召され、ついには大官庁会の顧問として働きました。これらの召しにおけるモイル官庁の働きは称賛に値しますが、名前があまり知られていない祖父の働きも主は喜んでおられるに違いないのです。ジョンの性格とその犠牲は忠実さの旗印となり、家族と教会に対する義務の模範となっています。ジョンは自分の立つ場所で持ち上げることの意味を理解していました。個人の知名度が奉仕の価値の指標となることはめったにありません。ヒラマンの2000人の息子の名前は明らかにされていないので、誰一人として特定することはできません。しかし彼らはグループとして無数の説教や歌の中でテーマとして取り上げられています。彼らは一致団結して誰も成し得ない偉業を達成したからです。ここに学ぶべき教訓があります。私たちが肩を寄せ合って立ち、自分の立つ場所で持ち上げるとき、また自分の名声や喜びよりも神の王国を求めるとき、さらに多くのことを達成できるのです。あらゆる召しは奉仕し成長するための機会です。つまらない召しなどありません。すべての召しは奉仕し成長する機会となります。主は教会を組織して一人一人の会員に奉仕する機会を与え、それによって霊的に成長できるようにされました。どのような召しであれ、他の人を強め祝福する機会として、また天の御父が望んでおられる資質を身につける機会として捉えるようにお勧めいたします。ステーク会長を再組織するためにシオンのステークを訪問したときに驚いた経験が何度かあります。面接をしていると、自分は次のステーク会長になるという導きを受けたという人が兄弟の中に現れるのです。最初はどう対応していいか分かりませんでした。しばらくしてから御霊により理解することができました。主はすべての人に何らかの召しを準備しておられます。そして時々ビショップやステーク会長にふさわしいという霊的な導きを与えられることがあります。これは神からの霊的な祝福です。奉仕にふさわしいことを主から認められているという祝福です。しかしそれに続く言葉を聞き逃してしまうことがあります。あなたはこの職で奉仕するにふさわしい、しかしそれはあなたのために準備した召しではない。私の望みはあなたが教師や書記として自分の立つ場所で持ち上げることである。あなたにしか達成できない責任があります。すべての真剣者はそれぞれの場所に立って自分にしかできない重要な務めを担っています。 私たちはモンソン大官庁が年配の人や病気の人を訪問して祝福し、いつも彼らの必要に気を配り、励ましと慰めと愛を与えている話を耳にします。マンソン大官庁はさりげない方法で周りの人が良い気持ちを感じられるようにしてくれます。主はホームティーチャーの皆さんが担当家族を愛し見守るように指示されました。主は大官庁が皆さんの家庭の夕べを計画し実行するようには言っておられません。皆さんが父親や親権者として行うように望んでおられるのです。自分よりも有能で経験豊かで立派にこのメシア割り当てを果たせる人がいると感じることがあるかもしれません。しかし主があなたに責任を与えられたのは理由があるのです。あなたにしか助けることのできない人がいるかもしれません。おそらく他の誰にもできないことがそこにあるのです。天の御父は私たちがご自身に代わって神の子供たちに手を差し伸べ祝福をもたらすように望んでおられます。真剣の力を受けて固く立ち最善を尽くして今託されている召しを果たすよう求めておられるのです。兄弟の皆さん、どんなに強くても一人でピアノを持ち上げることはできません。同様に私たちも誰も主の技を一人で推し進めることはできないのです。しかし私たちみんなが主に任命された場所で肩を寄せ合って立ち、その場所で持ち上げるなら何者もこの神聖な技を妨げることはできません。兄弟の皆さん、飯を求めたり逃れたりするのはやめましょう。私たちがキリストの旗の担い手であるという深遠な教えを御霊によって理解できますように、そして最後まで忠実でありシオンの大義に全てを捧げ誓約を守り自分の立つ場所で持ち上げることができますように、肩を寄せ合い自分の立つ場所で持ち上げるのです。この祈りを、そして皆さんへの愛と祝福をイエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。